説教回復する人間、増田琴牧師です。
ご一緒に礼拝を捧げることができまして本当に嬉しいです。今朝も聖書の言葉に耳を傾けて一週間の歩みを共に始めましょう。今朝は回復する人間という題を説教題とさせていただきました。これはハン・ガンさん、韓国の作家の短編集の署名から取りました。ハン・ガンさんは先頃ノーベル文学賞を受賞されて、アジアで初めて女性の文学賞受賞者となった方としても覚えられています。この回復する人間という書物の中には、大切な人との死や自らの病、あるいは家族の中の不和など、痛みを抱えて絶望してうずくまっている人が、そこから静かに歩み出す姿が描かれています。例えばある人は登山でくじいた足に漢方医院でお灸をしたのですけれど、その時にやけどを負ったんですね。二つこう皮膚に穴が開いたんです。医者に見せましたら、どうしてすぐにやけどの手当てをしなかったんですかと問われます。傷の説明をして診断をして治療がなされて回復するという道筋を、私たちは回復期、回復するというふうに捉えています。痛みを癒され、苦しみが取り除かれるということが起こっていく。しかし同時に、傷と名前をつけられる前に、この穴は何だったんだろう、私はどうしてこの傷を受けたんだったんだろうかと自問する、なぜ傷ついたんだろうと自分の傷というものと向き合っていく、そういう問いが抱かれる。それは目の前には足のやけどかもしれないけれども、そこに至るまでの自分の痛みやいろいろなことがある。社会では傷は傷として認めてすぐに治さなければならないとか、傷ついた人というのはいつも傷ついた顔をしているものだという思い込みがはびこっています。そしてそういう思いで傷ついた人のことを見てしまうということもあるかもしれません。けれども人は傷を負ってから言葉にできない状態があり、また傷口が開くかもしれない、かさぶたになっているように見えてそれが開いていくかもしれない、そういう漠然とした思いの中で、人はそんな期間を包み込んでいくものだ。回復とは傷をなくすことでもないし、傷と別れを告げることでもない。ハン・ガンさんの短編の中にはそうして個人の傷との向き合い方とともに、社会や韓国の歴史における傷ということについても、傷とどのように関係性を結んでいくのか、そこから回復する、回復の始まりというのは一体どのようなものだろうかということを、とてもゆっくりと描いていくのです。言葉にできないことも含めて、せかさず揺らぎや心の動きを静かに受け止めて一緒にいてくれる、自分自身の物語を引き止めてくれる時間があるということの救い、寄り添うということの中にあるそっとしておいておくということの大切さというようなことを、この短編の中から受け止めることができるなと思いながら読み進めていました。そして傷を抱えながら あるいは病を負った人というのは、よく私たちはそこから回復するというふうに言うわけですけれど、一体回復するというのはどういうふうにそれを受け止めるんだろうか、どうなることが回復なんだろう。傷がなくなることでもないし、その傷があったことを忘れてしまう、忘れたってしまうということでもない、いやこれが傷なんだということを自分自身が受け止めていくような、その言葉にならないような時間さえも、おそらく回復と言われているその歩みの中には含まれていくんじゃないか。だからこそ愛する方を失う、あるいは自分自身が何かの病や障害を負って傷ついている、そういう方の話や一緒にいることで、すぐに大丈夫よ、もう治るわよということじゃない。その自分自身が負っていることを、どのように自分が負って共に歩んでいくか、そのことを考えることそのものも、そのプロセスの中にはあるのだと感じるのです。先ほどご一緒に読みました旧約聖書エレミア書17章14節というところには、こういう聖書の言葉が書かれていました。これはエレミアの祈りと呼ばれる、その祈りの中の言葉です。主よ、あなたが癒してくださるなら私は癒されます。あなたが救ってくださるなら私は救われます。あなたをこそ私は称えます。エレミアという預言者は、自分が語ったその神様からの言葉、人々に立ち返りなさいと、神様の方へ向きを変えなさいと言っていた、今のあなた方は神のもとから離れていってしまっている、平安がないところに平安、平和がないところに平和と言っている、神様の方へ向き直りなさいと言った、その言葉によって周りの人々から圧倒的な罵倒と暴力を受けるんです。そうやって傷を得た預言者です。癒しがたい傷を負っています。その中でエレミアは神に祈る、いや他の人にもう言葉を語ることができない、祈るということはそうした傷と向き合って、言葉にできない思いを抱えながら神の前にうずくまる時間なのではないか。癒すという言葉の中には、ただ体の傷や痛みというものがなくなっていくということではなくて、自分の全人格、すべての人格において、自分が生きていくことの中で傷を負った過去を抱きしめて現在を生きる、そこにしか祈りという言葉がない、他の誰にも分かってもらえない、でも神の前にうずくまるようにして、その沈黙の中からうめくようにして祈りというものがある。エレミアという預言者はそれを祈りと語った人でした。それは一人預言者エレミアだけではなくて、バビロン捕囚という歴史的な破局を経験したイスラエルの民の祈りでもあったのだと思います。聖書にはそういう傷を負った人がそれを言葉にして祈りにしています。今朝ご一緒に分かち合いましたマタイによる福音書新約聖書9章の35節から38節、イエスが癒しをなさったということが短く要約的に報告が記されています。9章の35節、イエスは町や村を残らず回って街道で教え、御国の福音を述べ伝え、ありとあらゆる病気や患いを癒された。ここに至るまで、8章から9章の34節まで、ありとあらゆる病気や患いを持っている人たちが主イエスのもとにやってきたということが記されているのです。 そしてこの言葉はそのイエス・キリストが行われたことを短く要約している言葉です。同じ言葉が実はこの前の4章にも書かれていました。4章の最後のところにこの要約の言葉が書かれていて、その後5章から7章までがイエスの説教集、三条の説教と呼ばれた説教集になっていて、そしてその後8章から9章までは癒しが行われている。ですからそこで語られた言葉、癒しということがこの言葉によってまとめられているわけです。主イエスがなさったこと、それは教え、述べ伝え、癒すということでした。それは今の教会が受け継いでいます。教え、述べ伝え、癒す。教会では礼拝において聖書の教えが述べ伝えられています。そして派遣された場で癒しが行われます。癒しは社会の課題を担うということでもあります。社会福祉や医療、そして教育の場でもそうした一人一人の魂に対する配慮や支え、導くということが行われている。それらの技はすべて癒しという言葉で表すことができるのではないかと思います。個人の家庭でも担われています。ではそれらのことが行われたイエス・キリストの一番そこにあった根底にあったものっていうのは何だったんでしょうか。いわば動機ですね。イエス・キリストはなぜあらゆる地に赴いて、そして聖書を教え、述べ伝え、癒しを行われたのだろうか。その大切な一番元になったことがこのところにすごく短い言葉で記されているんです。群衆が飼い主のいない羊のように弱り果て打ちひしがれているのを見て深く憐れまれたという言葉がここには記されています。聖書では人間のことを羊に例えます。これは旧約聖書のもともとの民が反遊牧、羊や小動物を飼いながら移動していた、そういう民族だったからということもあります。羊は迷いやすい。だからこそ羊飼いの存在は欠かすことができません。草を食べるところに連れて行ってもらうのも、水を飲むのも、あるいは外敵から守ってくれるのも、皆羊飼いの役割です。聖書の世界では羊飼いというのは群れを守るリーダーであり、イエス・キリスト自身のことも指し示しています。時々西洋絵画、聖書の絵画の中で羊を抱き上げたイエスの姿が描かれることがありますね。羊飼いであるイエス・キリスト、先ほどご一緒に歌いました詩編23編、そのような羊飼いというものの姿を描いています。どのような破れの中にも神が共にいますということを指し示す働きです。そしてありとあらゆる病気や患いを癒されたという書かれていますけれど、ここは病気ということ、患いという言葉はもともと障害というふうに訳すこともできる言葉です。病気を負ったときに、体や心の傷を負ったときに、行き場を失ってしまっている人がたくさんイエスのもとに集ってきたのです。体や心の傷を負って生きるあてを失ってしまっている、希望が見えない、そして弱り果て打ちひしがれているというのです。それは病を負った時だけではありません。体に、心に、そして人との関係に傷を負いながら生きていくということ、それを見守り支えていく働きが羊飼いの働きと言われている。そこに取りなしの祈りがあります。牧師というのは漢字で牧場の師って書きますね。これはこの羊飼いのことを言い表しているわけです。 そして教会で行われる魂の配慮のことを牧会と言います。牧はやはり牧場という字に会、会うという字を書いて牧会、魂の配慮のことです。これは牧師という立場にある方だけではなくて、教会の働きとしてそれが行われているということがここでは覚えられています。現代の社会で言いますと、羊飼いがいないという例えは、人々が自分が生きていることの大切さに気づけない、うずくまって不安の中にいる姿なのではないでしょうか。生産性という物差し、つまりどのくらい役に立つかという、そういう物差しの中にある私たちは、傷を負うと自分が欠けた存在だと思うんです。器が欠けていくように、自分は役に立っていかないんじゃないか、そうするともう自分の価値というものはすり減ってどんどんなくなっていってしまうんじゃないか、そういう不安に駆られてしまう。そういう中で弱り果て打ちひしがれる、そういう多くの人たちがいた、ここには記されています。イエス・キリストはその一人一人の集まっている姿を見て深く憐れまれたと書かれています。この憐れみという言葉がとても日本語と聖書の語ろうとしているところにこう差があるんですね。乖離があるんです。日本語の語感で憐れむというふうに言いますと、私は以前、幼稚園 の園長などをしていたのですけれども、幼稚園の保護者の方々に一緒にこう聖書のお話をしておりました。でそうすると、神様の憐れみが、聖書の中では憐れみというのはとても大切なことなんですというふうにお話ししましたら、ある保護者の方が、憐れまれるなんて嫌ですね、何か自分が傷を得たり自分がとっても大切にしているものを失った時に上から同情されているというか、憐れまれている、そんなの私死んでも嫌ですね、言われた。あ、確かにそうだな。日本語で何かこう憐れむとか憐れみというふうに言うと、何かこう今自分は傷がない人が、今自分が不足がない人が、賭けを持っている人に対して手を差し伸べるとか恩情を傾けるというふうな時に、私たちは日本語では憐れむという言葉を使いますね。けれども聖書ではそうではありません。聖書で憐れみという言葉が出てきたら思い出してください。内臓のことです。自分のこの腹綿のことです。聖書で憐れみという言葉はこの内臓、腹綿、そして女性が持っている子宮のことも言い表すんです。そこが痛い、あ、痛んでる、そして自分の存在というもの、自分が生きていくことの本当の尊さっていうものを見失っている、そういう目の前の人と一緒になって自分も痛いんです、痛むんです。その人の不安というものを一緒に自分もそこで負おうとする、それを聖書では憐れみと言います。子宮という言葉でもし考えるなら、相手を生かしたいと願うんです。そうやって共に生きていこうとする姿を憐れみという言葉で表現します。沖縄の言葉ではちむぐるしいというんだそうです。断腸の思いというふうな日本語もありますね。船歌という演歌の中には断腸ねって出てきますけど、あの言葉はもともと断腸っていう言葉から来ているっていう一説もあるんだそうです。もう自分のが苦しい、痛いんだ、この人が本当に自分の存在っていうものを見失ってもう生きていく希望が見えない、そのことが本当につらい、そういう思いを共にする、それを聖書では憐れみという言葉で表現しています。そしてイエス・キリストがなさった技の一番の根本にあるものっていうのは何かっていうと、この憐れみなんで、なんで教えられたんだろう、なんで福音を述べ伝えて、なんで癒されたんだろう、一人の人と出会うからなんですよね。 この人を本当に生かしたい、この人が本当に自分が持っている命といただいている賜物を生かして生きられるように一緒に生きたい、そういう思いです。マタイによる福音書が書かれた頃、周辺の世界、例えばギリシャ哲学の世界では、腹渡が痛むほどに愛を注ぐ神というのは当時の人の知らない神の姿でした。福音書の用語はギリシャ語です。ギリシャ語で書かれている。でも当時のギリシャ世界の人の思い描いていた神の姿っていうのは痛まない神なんです。人が持っている悩みや苦しみ、悲しみに揺り動かされるっていうことは、自分自身がそのことのために振り回されるっていうことです。皆さんどうですか？振り回される神。いや、神というのは全知全能で何事をも超越していて、すべてのことを可能にする、そういう方が神だとギリシャ哲学やギリシャの世界でも考えられていたんです。でもその中でマタイによる福音書、このイエス・キリストの福音として伝えられていることは、私たちの神は私たちの痛みに下ってきてくださる方なんだ、身を傾けてくださる方なんだ、人の痛みに共に担おうとしてくださる方なんだ。全く神らしくない、心痛めるということなどありえないと思われていたその時代に、痛む神ということを言われた。これは私たちにも思い当たります。他者の痛みというものに向き合う、私たちの生活の中に入ってきて、そのことによって引っかき回されてしまう、時にはもうたまったもんじゃないな、予定も立たなくなっていく、自分の睡眠時間だって、自分の健康だって、だからなるべくそのところには入り込まないようにと私たち自身が思っていくことだってあるのです。イエスが憐れみを抱いたということは、その中で自分自身が踏みにじられることを許されたということだと思います。私たち人間にとって一番できないことは、隣人の他者のために自分を捨てるということです。神にしかできないことは何か。福音書記者は驚くような言い方でそれを伝えたんです。全知全能で一振りで全てのことを癒したり、全てのことを解決したりするっていうことじゃない。むしろ私たちに最もできない自分のすべてを捧げて一人の人に向かっていく、それをなさるのが私たちの救い主だと福音書は伝えてるんですね。命をも惜しまず私どもを生かそうとされた、イエスが行われたのはそうした技だったんだ、この短いその要約の言葉の中で私たちに伝えておられるのだと思います。神様は人をかけがえのない存在として作られ、命を与え支えてくださっています。イエスの福音はそのことを私たち一人一人に伝えるために自分の身を捧げてくださった、それが福音です。神が人に届こうとしているのに、私たちの社会にはそれを阻む力がたくさんあります。差別や抑圧や貧しさや病に倒れるということもあるのです。イエス・キリストはその私たち一人一人のところにやってきて、そして痛みを持ち、その中で生かそうとしてくださっている、そういう関わりというものを、神の国の福音を述べ伝えなさいということで示されたのですね。神がいます国を私たちの間で共に作っていこう、共に生きていこう、そう招いておられるのです。私たちにはイエス・キリストのように共に痛み、またそれをすべて抱えるということはできないかもしれません。限界を持っている人間です。自分自身の時間も体も心も容量に限界がありますけれども、その中にあって、イエス・キリストは言われました。収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫のために働き手を送ってくださるように、収穫の主に願いなさい。 この言葉、秋頃になるとポスターに描かれることがあります。注意して教会の中のポスター見てみてください。収穫は多いが働き手は少ない。そのポスターは新学校の新学生募集のポスターなんです。秋頃になると多くのところで収穫は多いが働き手は少ない、働き手を送ってくださるように収穫の主に願いなさい、そういう御言葉が書かれているんですね。その言葉だけを見ると私たちは時々勘違いをしてしまうんです。収穫は多い、つまりそれは信者を獲得しなさいと、教会を大きくしなさいということだ、そう勘違いしてしまうんです。今まで私たちがこの聖書の言葉をご一緒に分かち合ってきたその中で、イエスが言われたのはその神の憐れみに仕えるっていうことです。私たちは完全にそれを担うっていうことは、一人の人の痛みを担うっていうことはできないかもしれません。いえ、その人が傷と名付けるまでの時間を一緒に、その人が問わず語りのように語る言葉に耳を傾けることだって、私たちにはその働きの一つではないでしょうか。そんなふうにしてイエス・キリストのその抱かれている、共に痛むということを私たちがどういうふうに担っていけるだろうか。イエス・キリストはこの社会の中で一人一人がそうやって担われていくということ、そのことのために私は働きたいんだ、でもそのことの働き手が圧倒的に少ない、だから働き手が与えられるように祈りなさい、願いなさいと言われたんですね。神がそうなそうとしておられる技に共に預かろう、その思いというものが私たちのこの教会の中で受け継がれているだろうか。そのことを私たちはご一緒に問いたいと思うんです。教会では2000年間教えが教えられ、福音が述べ伝えられ、そして癒しの技、牧会ですね、が行われてきました。それはイエス・キリストのなさった技を受け継いできた。でも最も大切なことは、イエス・キリストがそこで出会われた一人一人と本当に私たちが出会っているだろうか、そしてその出会っている人と共に生きようとしているだろうか、その福音を私たちは携えて自分の場に帰っていこうとしているだろうか、ということなのではないでしょうか。その時にイエス・キリストは私たちを一人一人のところに共にいてくださる。それを私たちはこの本当に短い聖書の箇所ですけれど、受け止めながら歩ませていただいているのではないかと思うのです。回復するということは、傷が癒えるとか、なくなる、忘れるということではありません。傷を抱えながら生きているのが人間です。でもそうやって自分の中で様々に起こってくる出来事を私なりに受け止めながら、一人一人なりに受け止めながら、自分も変えられていく、あるいは寄り添われていく、その経験の中から私たち一人一人がまたここから派遣される一人になっていくのではないでしょうか。イエス・キリストが私たちに寄り添い、そして私たちのうちに生きて働いていてくださることに信頼して、この社会の中で、私たちの人間の中で、人間関係の中で、共にイエス・キリストの福音を担っていくものとされたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、あなたが今朝も私たちに呼びかけ、また問いかけを与えてくださることを感謝いたします。私たちの捧げている礼拝がイエス・キリストが行われた技を受け継ぐものであり、あなたの大いなる恵みであることを感謝いたします。同時に私たちは自分の中にある言葉にならない思い、さまざまな言葉の中で自分を、また周りの人を見てまいりました。祈りの言葉を与えられたときに、聖書の言葉を与えられたときに、私たちは神の前にある自分、神が手を差し伸べてくださっている私、そのことの中で新たな生き方を与えられました。 神様、どうぞその一つ一つの出会いの中に、その一つ一つの命の中に、あなたが生きて働いてください。私たちの祈りと、そして働きとを用いてください。この社会の中にあって傷を負うということは、多くの場合社会の中での不安へと終焉へと追いやられてしまうことを意味しています。その中にあって私たちが共に生き、祈り、支え、耳を傾ける、一人としてあなたが使わされたその場であなたの技を行うことができますように、教会がイエス・キリストが担われたその思いを受け継いでいくことができますように、導きを与えてください。今日集われたお一人お一人の上に、そしてライブ配信で共に礼拝に預かられている一人一人の上に、主の祝福と癒しがありますように、新たな一週間を迎えて私たちを一歩を踏み出させてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。